ヒバリクラブご覧の皆様、こんにちは。武田邦彦です。昨日はですね、現在ちょっとその全体的な話を進める上で、最近の世界情勢がすごく大きく変わってますんで、まあそれを一応お話してからと思いましたら、国際刑事、裁判所の話にちょっとずれちゃってですね。いや、実は私は今民主主義を守るっていうのは非常に大切なことで、そのためには国民がよく考えて投票すると。まあそういうものに対して、まあどういう意図があるのかわかりませんが、NHK とか朝日新聞が必ずしもきちっと日本国民にですね、まあ正しいことっていうのは非常に難しいんで、NHK も朝日新聞も自分たちが正しいと思って報道してると思うんですけども、私から見ると、客観的にはそれほど正しくないことを、あたかも正しいように報道する例が多いもんですから、その話をしてるうちに、国際刑事裁判所の話にずれちゃってですね。いや、実は法の正義、法律ですね。法律の正義、法の正義を守らないのか、というようなことを盛んに言っておられました。で、変だなと思ったんですね。法の正義っていうのは今のところ日本とかそういうところは民主主義を守るっていう立場なんですね。ですから国際刑事裁判所の裁判官が言うとなったらですね、法の正義っていうのはやっぱり民主主義っていうのを守った上での法の正義でなければいけないわけですね。だから法の正義だから私の言うことに従えっていうのは、これはちょっと民主主義とは言いにくいんじゃないか。まあ国際刑事裁判所の裁判官に日本を代表して言ってる人がそういうふうに言っておられるわけだから、まあそれなりに根拠があるとは思うんですね。それに反対してるわけじゃないんですね。そういうふうに言う限りは民主主義下で選挙で選ばれた他国の大統領を法の正義という意味で刑事裁判にかける逮捕状を出すってことになるとですね、それは国際機関というのが各国の選挙を違反であるということを言ってるわけですから、その理由をはっきりしないとですね、自分たちの権限で、つまり法の正義っていうのは法の暴力じゃないと思うんですよ。やっぱり正義じゃなくちゃいけないと思うんですね。それ正義っていうのは二つあって、一つはもう権威をかざして、俺が正しいんだっていう正義と、それから本当にルールに従った正義とかあるんですね。で、もちろん彼女っていうのは日本を代表していった人が女性なもんですから、彼女というわけですが、彼女が、プーチン大統領が法の正義に反しているというならですね、プーチン大統領、ロシアにおける現体制が民主主義ではないということを、まず最初に言わないとですね、やっぱ僕は法の正義と言えるのかなと思ったりするんですよ。で、これが僕の意見で間違ってるかもしれないわけですね。自分の意見というのはほとんど間違ってるわけですから。しかし、民主主義っていうのはそういう一人一人の考えが間違ってるかもしれないんで、お互いに議論をして、そしてやるっていうのが民主主義の根幹なわけですね。ですから、まあそういう意味で、昨日ちょっとそっちの方に話がずれちゃったんですけども、まあ今日はちょっとまた我に返ってですね、実はこのシリーズをちょっともう一回だけやるんですが、まあ要するに今の世界は非常に難しいんですね。っていうのは、ヨーロッパが没落してますでしょ？今イギリスもフランスもドイツも、まあいろんな国内問題解決できずにいますよね。まあしかしこれは、私の見解ではね、これ私の見解ですから、正しい見解じゃありません。私の見解ではですね、まあ400年も有色人種を植民地にして、それの上がりでですね、自分たちが楽な生活を400年もすればね、やはり判断にいろんな間違いを生じてくるんじゃないかと。まあここで詳しくフランスならフランスの現在の苦労の元を説明してもいいですけども、それよりかまあ皆さん、400年間白人が有色人種を植民地にしてたっていうこともご存知でしょうし、それからその間でね、どういうことが行われたか、まあいろんな本が出てますのでご存知だと思いますけども、例えばイギリスの植民地になったインドがですね、どんなに苦しんだか、 ということはもうご存知であろうと思うんですね。自分のご意見を言う上ではね。まあそういうことでお話したんですが、いずれにしても現在は、ヨーロッパは400年間の植民地の上がりで生活した反動が来て、今苦しんでるのは事実なんですね。それからアメリカも、まあ、もともとアメリカは他のところに出ていかないと、ヨーロッパにも出ていかない、日本にも出ていかない、自分たちは自分たちでやるんだっていうことがモンロー主義だったんですけども、そういう主義はあったんですが、まあ、2000年前後からですね、西暦2000年前後から、だから今から120年ぐらい前から、まあ、盛んに外国に攻めに出ると、まあ、カリブ海の沿岸だとか、それから太平洋とか、フィリピンとか、まあ、日本とか、まあ、さらに弾みがついちゃって、まあ、日本の後、朝鮮、それからベトナム、アフガニスタン、さらにイラン、イラク、シリア、それからさらに北アフリカまでですね、まあ、ほとんど世界をぐるっと一周するぐらいの、まあ、一般的に言えば世界覇権というものを発揮しだしたわけですね。まあ、日本は同盟国ですから、日本からアメリカの悪口を言うのは控えなきゃいけないんですけども、やはりもうちょっと、アメリカも民主的に、しかも軍事にあまり頼らずにですね、日本はやっぱり民主国家でありますし、それから平和国家でありますから、日本人としては、まあ柔らかくでいいんですが、アメリカにはですね、もう少し民主主義的に、自分の国だけの中が民主的っていうんじゃなくてですね、他国に対しても民主的な動きをしてくれと、まあいうことは少しずつ、まあ日本政府なんか言いにくいでしょうけども、まあ、こういう自由な言論の社会でね、やっぱりそれは言えると、まあいうふうにしてほしいというふうに希望しております。それから、まあ中国がですね、まあ中国には中国の言い分があるんですけども、非常に経済的に発展するためにですね、まあ現在の習近平政権になってから、まあ、いかにも共産主義の悪いところですね。共産主義は、人民と共にと言って、国民と共にって言ってるけども、やっぱり政策としては非常に高圧的で、この前、恒大集団という中国の中の不動産会社ですね。その不動産会社の会長というか一番権力があって世界一金持ちじゃないかと言われてた人がですね、ちょっと前に逮捕されて、それで、つい最近、その人ばかりじゃないんですけど、その人は終身刑になりましたね。だからもちろんこれは共産主義としてはですね、共産党っていうのが国家の上にいますから、国家よりか共産党が上ですから、まあそういうことになるわけで、それがロシアでも、ソビエトロシアでも、スターリンの、まあ、非常に過酷な政治になって、大体、まあ僕はそれ専門じゃありませんから、ロシアの研究を参考にするしかないんですが、まあいろいろ紆余曲折ありましたけど、結局今、スターリンが、自分の権限を発揮して、共産党の政策を発揮して、まあ、2400万人、僕は全然これわからないんです。もういろんなものを読みました。最初は200万人、400万人という数字もありまして、一時4000万人殺したっていう論文もありまして、さらにその後ずっと論文を追っておりましたら、まあ、最終的に、まあ、シベリア送りでそこで亡くなった方なんかも入れると、2400万人、っていうぐらいがちょうど妥当な歴史的評価かなと思って、まあ今のところ2400万人っていうのを使ってるわけなんですけどね。まあ自国民を2400万人殺すっていうのはちょっと異常で、まあ私なんかは、だから日本が日本共産党という名前を使ってるっていうのはどういう意味かなと。だからまあ日本共産党が日本共産党っていう名前を使っても結構なんですけど、それにはやはりロシアで、2400万人殺されたと、共産主義の下でね。それから中国では毛沢東、これも毛沢東がどのくらい中国の農民を、まあ主に餓死ですね。それが4000万人くらいと言われてるし、それから文化大革命では、紅衛兵っていうのを作ってですね、まあいろんな人を、こうリンチなんかで殺してますけども、それがどんなのかちょっとはっきりしないんですね。それから、カンボジアでは、ポルポト政権が、これも国民の約半分を殺したと言われております。これも、私がですね、すべてのことに対して自分で調査するわけにいかないんで、これもまあ、妥当な結果を、いろんな論文だとか、報道だとかで、分かんなきゃいけないわけなんですけど、そうするとやっぱりこれもひどいですね。現在の北朝鮮も、まあ一応共産主義と言っておりまして、 あれが共産主義なのかどうかちょっとよくわからないんですけども、国の名前は少なくとも、朝鮮民主主義人民共和国ってなってますので、まあこれは共産主義であるということを示した呼称なんでね、共産主義が世襲でいいのかっていう問題はあるんですけど、まあ、その北朝鮮がどのような政策で、政治体制でやるかってのは北朝鮮の人が決めることですから、ですからこれはまあ僕が批判することはありえないんですけども、だけどまあ報道なんか見ますとね、これはまあ僕、北朝鮮の人の論文ってほとんど見てないんで、よくわからないんですけども、まあちょっとどうかなっていうのは思うんですね。だから中国を中心として、共産主義関係はやっぱりかなり考えなきゃいけないわけです。我々民主国家なもんです。民主国家で平和国家なもんですから、やっぱ基本的に日本人の態度っていうのは、民主的であるかどうか、それから軍事をあまり中心にしないで、できるだけ平和で行ってほしいと、まあいう希望を持ってるわけですね。日本はまあ、これは日本が、外国を攻めたっていうようなことはほとんどないんですけども、まあ中国を攻めたっていう人がいるんで、僕のブログなんかでもですね、ブログは今もうそういうのをあまり受け付けないようにしてるんですけども、他のいろんなテレビ番組なんかで、今でも日本が中国を攻めたじゃないかっていう考えもあるんで、まあそういう方はできればね、その根拠を示してほしいと思うんですね。根拠というのはどういうことかっていうと、その時の世界情勢ですね。現在の世界情勢で、現在日本が中国を軍事的に攻めれば、それは非常に問題なんですが、地球の 90% ぐらいが植民地だった時代、つまり食うか食われるかというのが世界的な情勢だった場合ですね。日本だけは食われていいのかと。それがこの前僕が、日露戦争とか大東亜戦争で言ったんですけどね。朝日新聞とか NHK の論評を見ますとね、アメリカやイギリス、フランス、ドイツがいくら植民地を作っても、それから日本が植民地になる時でも、植民地にならないための自衛戦争は認められないと。なぜ日本が自分たちが植民地になることを戦えないかっていう。いやいや、日本のような黄色人種が、その植民地にならないために戦争するのは一体どういうことなんだ？いけないことじゃないかっていうのが、まあ NHK 朝日新聞の考え方なんですね。考え方が悪いと僕言ってんじゃなくて、そういう考え方が違うんではないかと、まあこういうふうに言ってるわけですけどね。それで現在まあ非常に難しいのが、ロシアも中国も難しいですし、アメリカもヨーロッパも難しいし、そうかといって、ブリックス、中東系とかですね、それから南アメリカ、ブラジルとかですね、まあ、いろんなところで新興、まあ、中進国っていうかですね、そういうところあるんですが、それも今難しいんですね。世界がそういうふうに非常に難しい、流動的な時に、日本人はどのような態度を取るかっていうことを考えなきゃいけないっていうのが、この、今回のですね、世の中が難しい、世界激動の時に日本はどうするかっていうことなんですね。で、まあそういうことを、その、まあ日本人みんなで考えようじゃないかと。やっぱり、この前のね、戦争がどこで間違いがあったかはみんなで議論するにしても、いずれにしても戦争して、負けて、まあ負けたと言えるかどうかちょっとわかんないんですけど、まあ負けるに等しいことになって、まあ日本が一回焼け野原になって、原爆も落とされてという状態になったことはいいことじゃなかったわけですよ。で、どうして日本がそういう焼け野原になったかって言ったら、やっぱり日本人が世界の政治情勢についてちゃんと議論しなかったっていうことなんですね。で、僕も実はこのひばりクラブでコメント欄をやめたりしたのはですね、そういうことをみんなで考えたいと希望を持ってるんですけども、お前はこうじゃないかって言われますとね、いや、そういう議論をもともとしようと思って、ひばりクラブをしてるんじゃないんですと。ね。例えば、大東亜戦争であれば、あれだけの人が日本人で命を捨てた、そういう人たちのためにもね、我々はなぜ大東亜戦争をやったのか。まあ、もっと言えば、今はちょっと太平洋戦争って私言いかけましたけど、アメリカ軍が大東亜戦争というのを禁止したら、その禁止がなくなって、サンフランシスコ会議以降でも、今でもまだ、NHK 朝日新聞というのは、アメリカ軍が占領時代に禁止したものは使わないという態度を取ってる。そういう報道をしてると。 いうことの意味はどこにあるのかということをですね、我々日本人がやっぱり理解しないと、やっぱりちゃんとした国を作ることができないわけですね。それから大東亜戦争で命を落とした我々の同胞というのはいっぱいいるわけですが、まあ、その人たちが本当に間違ったことをしたのか、正しいことをしたのかっていうのは、いくらなんでも戦争して80年経ち、戦争後日本が再独立した後でも70年以上経った時に、日本国内で議論ができない、だけれども日本は民主主義であるというのはちょっと無理があるんじゃないかというのは僕の考えです。まあ、ちょっともう一回やりますので、この辺でやめときますけども、まあ、それについて、まあ、現在日本人は NHK の問題から言えばね、NHK に受信料払っております。受信料払ってるってことは、もちろん受信料を受け取る NHK の方もですね、大統領選挙という呼び名もそうですし、それから NHK が今報道しているような、やや日本の戦前の政府とか軍部の行動に疑問を呈する番組をやる限りはね、それからこの頃中国の報道も非常に少ないんですよね。中国が激動してるってことはよく分かってて、それはまあ日本人に対して非常に大きな軍事的脅威でもあり、産業的な危険でもあるんですね。まあそれを日本人が受信料を払っているテレビ局としてね、どういう報道をするかということについて、やはりもう少し積極的に報道の意味とか、そういうことを積極的に自ら発信してほしいと。防衛的に NHK を守るっていうんじゃなくて、そういう立場でやってほしいというのが僕の考えなんですね。で、NHK に対する批判というのはいっぱいありますが、全部陰に隠れております。政治家もあまり言いません。学者も言いません。官僚も言いませんし、会社も言いません。それは NHK に叩かれるからなんですね。だけども、その日本国が必要だとする議論を、我々が受信料を払っている NHK が叩く、批判するってことは非常に問題で、まあそれに対する NHK の考え方も聞きたい。私は自分の言ってることは正しいと思って頑張ってるわけじゃないんですね。返事を求めてるんですけども、返事はもう一向に来ないもんですから、別に僕に返事しなくていいですよ。番組として別に十分に毎日、まあ24時間というか、かなり放送してるわけですから。朝早くでも夜遅くでもいいから、 NHK はこういう立場で放送してますっていうことをもう少しはっきりと分かりやすく報道してほしいということを言ってるんですよ。朝日新聞もそうなんですね。朝日新聞はもうはっきりとした方向がありますけど、なぜ朝日新聞はそういう報道がですね、公正中立な報道であるのかということを、もう少し説明してほしいというのが私の考えです。